ドロイドガギ FM をお聞きの皆さん、こんにちは。スタッフのドクピーです。ドロイドガギ FM ではドロイド会議による Android に関わるフリートークだったりをしています。4月、春ですね。皆さん、新年度の目標や今年度やることは定まりましたでしょうか？今回は僕のお悩み相談から始まる Android エンジニアの生存戦略についてスタッフとゆるりとお話ししていきました。それでは楽しんでお聞きください。はい、記念すべきというか、ようやく第10回に来たんですけども、ちょっと4月ってことで新年度ってこともあり、みんな何ていうかな、新年度の目標とか、今年定まることとか、なんか今年やることが決まっていくとか、そういうことかなと思ってるんですけど、僕のお悩み相談も兼ねてって部分はあるんですが、今回、スタッフの方を3名お呼びしてお話ししていきたいと思ってます。じゃあ、まずは最初ちょっと自己紹介として、お名前と、今期ちょっと充実させるために趣味でも、仕事のことでもアンドロイドのことでも大丈夫です。身につけたいものがあればサクッと言っていただけると嬉しいです。じゃあまず龍年さんから自己紹介お願いします。
はい、龍年344と申します。今期充実させるためにコンポーズデスクトップやっていきたいなと思っています。よろしくお願いします。
熱い、いいですね。初手この出し方は完璧だと思ってますよ。ありがとうございます。じゃあ次はひでわいさん、よろしくお願いします。
はい、ひでわいです。今期身につけたいもの、いやなんかコンポーズとかすごいいいこと言われた後にあれですけど、ちょっと部屋が汚くなってきてるんで部屋を片付けるスキルが欲しいです。
いやちょっとね、僕もちょっと部屋汚いにちょっと今打ってましたね。
わかる。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ3人目、しんみーさん、よろしくお願いします。
はい、シンミーです。今期身につけたいこと、また暖かくなってきたので外に出てジム通いをまた再開して、もう少し筋肉を身につけたいかなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。わかる。そうですね、もちもち、春も暖かくなってきたので、最近はでも雨ちょっと多いですけどね。
そうですね、暖かくなったと思ったら、
いやー辛い。僕はちょっとまだ寒いなって、家の中で震えてます。じゃあ、最後に、今ずっと話してる僕ですけど、ドクピーです。今期身につけたいことは、そうだな、計画立ててお金を使う技術をちょっと身につけたいと思ってます。ちょっと見境なしにお金を使う癖がちょっと強すぎたので。目指せ貯金ってことで、ここは一つよろしくお願いします。
そういうキャラのままでいくんでは。
やっぱ貯金から使うスキルをちょっとね、ちょっとつけたいですね。裏で貯金はちゃんとできてるんだぞって言えるようなスキルをちょっと身につけたいです。っていうことで、今回、タイトルに多分この先生き残るためにはみたいなことをつけてるんですけども、ざっくり言うと僕がキャリアに悩んでいるのでこのアイディアになってます。なんていうのかな、この時期だとおそらく社員の方、おそらく正社員として会社で働かれてる方って、そろそろ目標を決めましょうとか、今年こういう方向性で働いていこうかなっていうのを考える時期だなって思ってるんですね。で、例えば転職をするかどうか迷うみたいな話もあるかもしれませんし、僕は今ちょっとAndroid エンジニアとしてのキャリアの計画表みたいなのが必要になってきたお年頃かなっていうところで、このお題を選ばせていただきました。で、さっき自己紹介した順にちょっとこれから話す話のちょっと説得力を増していくためのキャリアを聞いていこうかなと思うんですけど、まず龍年さん、ちょっとざっくりで大丈夫です。何年目であるとか、こういうターニングポイントがありましたよとか、なんかこういうキャリアを歩んできましたよみたいな、その辺のざっくりとした体験とかを教えていただいてもよろしいですか？
はい、私は、ドクピーさんの一つ下ぐらいで、社会人4年目、5年目、それこそ一つ下で5年目なんですが、一番最初に新卒で入社した会社で、Java が書けるっていうことで、未経験の Android に突っ込まれて、それで Android が楽しくなって、ちょっと Android をAndroid エンジニアとして雇ってくれる会社ないかなっていうところで探して、今の2社目、今いる会社のに、転職してずっと続けているっていうところで、すごく大きなターニングポイントとしては、やはり無茶ぶりの Android を任されたのが一番の、ターニングポイントだったなっていうふうに思っています。で、今ちょうどドクピーさんと同じように、これからのキャリアどうしていこうかみたいなのをすごく悩み始めてるお年頃になってます。はい。
おお、こっち側がもう一人いた、ありがてえ。じゃあ次はひでわいさん、よろしくお願いします。
はい、 就職したのは2003年なのでそろそろ20年マジかで、まあ就職した頃は就職氷河期と言われてるやつの終わりぐらいって感じですね。で、最初の会社は SES、 まあ今で言う SES って言われてるような企業で、まあそうですね、ウェブの仕事をしてたんで、まあ、サーバーサイドをなんか作る仕事みたいなのが、やってました。でそこで7年ぐらいかないて、まあもともと就職した時にまあ、ずっとこの会社っていうつもりでもなかったし、まあそろそろかなみたいな感じで、2010年に、ミクシーに入って、まあ、最初はこうなんていうんですかね、社外向けというか外向けに API を提供するっていうのをやっていて、でそこの部署に入ったんで、そうですね、そこで API を作る仕事をしていたら、まあ、その API をスマホから呼べるようにしたいよねっていうんで Android の SDK 作るっていう話で、まあ、Android の仕事を始めましたみたいな感じですね。でそこからは大体まあ何とかな、まあ、ちょいちょい違う仕事をしたりとかもしましたけど、まあ、大体 Android の仕事をしてるって感じですね。まあ、ゲームやったりとかもしてましたけど。で、あとは2018年ぐらいに、今、メルペイに入って、まあ、そのまま Android ずっとやってるって感じですね。まあ、10年以上、Android で10年以上みたいな感じです。ターニングポイント的にはやっぱ、あれかな、ミクシーに入ったあたりが結構大きかったかなという気はしますね。うん、みたいな感じです。
なるほど、ありがとうございます。では、じゃあ3人目シンビーさんお願いします。
はい、そうですね、僕は三方の間ぐらいかな、2010年だったかなに社会人になったんですけれども、最初、まあ、今はドロイド会議のスタッフとかやっていてアンドロイドのエンジニアっていう感じなんですけれども、最初は実は、営業職でガラケーのサイトの広告を売って、広告枠を売ってたりとかしてました。で、なんだろう、本当に、タイアップ企画とか広告を売ったりとかをしばらくしていて、で、まあ、エンジニアになりたいなとは思ってたんですけど、まあ、4年ぐらい、こう営業をやりつつ、だんだんこうマーケとかこうプロモーションとかこうSQL を叩きますよみたいな、叩けますよみたいなのを出していって、だんだんこうエンジニアっぽいことにシフトしていって、4年ぐらい経ったところで、iOS と Android の開発をにそこからシフトしていった感じだったかなと、かなと思ってます。でした。で、そこからまあ、iOS をちょこっとやったり、 Android をちょこっとやったり、 Unity をちょこっとやったりとかやりつつ、こうどんどんだんだんだんだんこう、まあ、転職とかも途中であって、Android にこうシフトしてきて、最近は割ともう Android 一本かみたいな、そこからやってますね。あ、途中フラッターを半年ちょっとぐらい直近挟んでましたけど、まあでも基本的にそうですね、うん、エンジニアをずっとやってる感じです。
なるほど、ありがとうございます。じゃあ、ここまで話、僕の話があったんですけど、僕は新卒5年目、さっき、リュウネンさんが、僕の一つ下みたいな話をしてたと思うんですけど、まあ、僕が今、2017年から会社員やってて、まあ、一社目で5年来てますと。で、まあまあ、なんだろう、まあ、思い返せばいろんなことやってたんですよね。最初は、ちょっとまあ配属が、広告の部署だったので、広告の SDK の開発を担当して、まあ、iOS も Web フロントも Android も一通りやるみたいなことをやらさせてもらってたりとか、まあ、その後今のいる部署に移動して、まあ、大きな、ずっと大きなアプリの開発に従事したりってやってて、まあ、今でも結構なんやかんやいろんなことをやってて、Android エンジニア感が薄れてきてるんですよね。SQL 書いてデータ検索や分析みたいなこと始めてみるみたいなことしたりとか、支度考えてスケジュール回すような、なんか PGM のムーブの一部を持ってみたりとか、じゃあ今度は次は採用、中途採用にちょっと協力して、ちょっとその幅を増やしてみようかなみたいな話を考えてて、逆にちょっと今、いろいろやってみすぎた結果、今後どうするのがいいのかよく分かんなくなっちゃったんですよね、わははって感じなんですけど、まあ、僕とかリュウネンさんみたいなキャリアもそうだと思うんですけど、まあ、キャリア、今まであるキャリアの長さがある人みたいな話じゃなくて、まあ、アンドロイドエンジニアっていう話じゃないと思うんですけど、毎年、まあ、この時期って、だいぶ悩むと思うんですよね。そのちょうど春って ていう季節性もあると思うんですけど、おそらくその目標設定もあるし、まあまああるんですが、あの転職みたいな話もあるし、もしくは組織体制が変わって移動する、移動も込みで組織体制変わるみたいなのもある中で、じゃあ今後我々はどう戦うんだみたいなのは結構あのなんだろう、パスもあるし、なんか悩みもするんですよね。そのなんだろう、今多分ここに対して質問するのはおそらくヒデワイさんとシンビーさんだと思うんですけど、じゃあそのある程度まあアンドゥエンジニアになったタイミング、もしくはあのシンビーさんだとおそらくそのキャリアチェンジ1回された後のタイミングだし、ヒデワイさんだとまあアンドロイドで始めたってしばらく後のタイミングだと思うんですけど、アンドロイドやってて、じゃあこっからアンドロイドエンジニアとしてどういう風にやっていこうかっていうフェーズってあったりしましたっていうのをまずちょっとヒデワイさんからお聞きしてもいいですか。
どういう風にやっていくか、
そうなんか多分ねあると思うんですよ。そのアンドロイドアプリを作ることに詳しくなるっていう話もあると思うし、例えば特定の領域にやたらべったら詳しくなる、なんだ例えばその動画領域の扱いにめたくそ詳しいみたいな、なんかそのアンドロイドの技術するかは、アンドロイドの技術と例えば HLS みたいなストリーミング技術を合わせ持ったファンダメンタルななんかことができるぞみたいな人材になるみたいな、アンドロイドエンジニアと一口で言ってもみたいなところは正直あるのかなって思ってて
ああなるほど、そういう意味でいくと何かな、あんまり何かに特化しようみたいな感覚はなかったかな。まあ何だろう、一人で Android アプリ1本丸々担当できますみたいな方向性なイメージでやってることが多かったかな、うんうん、まあ特に昔はそのまあ1人2人とかでアプリ開発するとか多かったっていうのもあるし、
うんうん、
まあ何かそういうイメージでしたね。
なるほど、まあそっか、確かに、まあ、当時からって話もちょっとあるかなと思うんですけど、やっぱそのいわゆるアプリとして大きいものがまだ出てない時代なのかなっていう、そのなんかそのなんかアンドロイドエンジニアがそこに十何人もいて、もうあのめちゃくちゃ縦割りになってて、もうすごい勢いで 大勢で開発していくみたいなステージのサービスってやっぱり少ないと思うので、まあそう考えるとなんていうのかな、その一人でアンドロイドのことだったらなんかあの1から10まで持っていけるぜみたいなやつってやっぱりまああるのかなっていうのは話聞いてて思うんですけど、
まあ、そうですね、なんか始めたタイミングがまあ大体そのアンドロイドエンジニアっていう単語がなかった時代みたいな感じなんで
ああ分かる
まあなんかエンジニアでとりあえずアンドロイドやってますみたいなぐらいな感じだったんで、
確かに窃盗語としてアンドロイドエンジニア、アンドロイドエンジニアになるってまあ結構最近の話です、そう言われちゃうと
うん、まあ最近ってほどでもないとは思うけど、まあそう、うん、そうですね、まあ始めた頃はそういう感じがなかったんで、
うん、
あまりそういうふうに考えたことがなかったっていう感じはあるかな。
ああ、うん、なるほど、ありがとうございます。シビさんもなんかそんな似たような感じだったりしますかね。うん
うん、そうですね、アンドロイドの中で何か特定の分野に特化するはまあ好みの傾向とかで、例えば人によっては UI が好きとかバックエンドが好きみたいなのはあると思うんですけど、そうですね、僕もまあキャリアチェンジ途中で挟んでから、まあなんだろうな、エンジニアとしてこう自信をつけるみたいなのを模索してた時にやっぱり意識したのは、まあ大体のことができるように一通りできるようになりたいなみたいなところだった気がしますね。
そうなんですね、なんか僕もなんかそう、あのヒデワイさんとシンビスと一緒のイメージが最初はあって、そのまあ設計もできるし、なんか UI 設計もある程度、まあ当時はレイアウト XML でしたけど、今はちょっとジェットパックコンポーズもあるしみたいなのがあるんですが、まあそれもできるようにならねばならないみたいなのは考えてたし、まあ下手したらちょっと BFF もちょっと作れないとまずいんじゃないみたいなのもあったんですが、なんかその僕は今ちょっとあのめちゃくちゃでかいチームにいるので、なんかその中でもまあ分業が起きちゃってるんですよね。じゃあどこでじゃあバリューを発揮するのかっていうと、ちょっとスペシャリストになるか、なんかそのアンドロイド全般が分かるみたいなことは、なんかそこにポジションに人がいる場合になんかそこまで考えてないなっていう、そのなんかすごい雑な、その 今自分は見てる景色の中だとっていうところがあって、なんかこの質問をあのすげえ曖昧な質問をしちゃったっていうところなんですけどじゃあちょっとじゃあ話を切り替えて、ここはどうしようかな、リュウネンさんにも聞いていこうかな。
はい、
まあ、僕は今ちょっとあの SQL とか書き始めて、ちょっとデータアナリティクスをなんかちょっとやってみるみたいなことやったんですけど、 アンドロイドエンジニアとして足を置きつつ、多分なんかその僕はなんかそのちょっとあの言葉を使ったりとか考えたりする方に多分足が動いてるんですけど、なんかその他の実装をするケースってあると思うんです。例えばあの iOS やりますとか、なんか Android、はい、iOS 両方やりますとか、
はい、
あのフラッターやっていましたとか、はい、あの Web フロントもやりますみたいな、なんかそういうそのクロスファンクショナルな人材を目指すみたいなことって考えたことってあります？
そうですね、それで言うと、まあ、その目指した経緯的にはあの私あ実際には僕自分目指してるんですけども、
お、なるほど、
目指した経緯的にはなんか究極的にはシステム全部なんとか自分で作れるようになりたいなみたいなぼんやりした目標がまずあり、なんかバックエンドも、クライアントが応募みたいなところでいろいろこう知識を吸収はしているんですけども漠然とまあ目標としては置いてあるんですけど、まあ、今のいる会社の社内事情的なところもあって、まあ、フラッターとか、ことにマルチプラットフォームだとかっていうところで、バリューを出せるかなみたいなのは思っており、そういうところは、結構意識して技術吸収をしていますね。あとはその Android、まあ、それでも5年目とかになってきてなかなか中継にはなってはいるんですけど、なんですかね、 Android の API レベル1とか4とかぐらいでこう入ってきた、入ってた概念とかみたいなところって吸収するのやはり難しい。
そうですね、めちゃくちゃ分かる、
はい、難しいのでその中でこう Android エンジニアとしてバリュー出すためにはどうすればいいんだろうみたいなところで、すごくとにかく最新技術をとりあえず詰め込もうみたいな感じでいろいろジェットパックだったりジェットパックコンポーズだったりみたいなのは吸収するようにしてますね、はい、
あ、なるほど。僕はもうなんかあのそのもっと上流の方でバリューを出そうみたいな動きに今移っちゃってて、なんかあの、うんうん、僕が持ってない視点だったので、あのいやもちろんあのジェットパックを追いかけてないという話ではなくてあのそこにバリューを出すことをあまり意識してないというか、もっともっとなんだろう、僕だと若い世代があの手が動いてくれてる人が多いっていう印象があって、なんかあのそっちの人にお願いして僕は僕のできることをやるみたいな思考をしてて、なんかあの持ってない視線で新鮮だなと思ってあの話を聞かせてもらってましたどうで、まあ、多分ここの今我々4人の共通点ってアンドロイドエンジニア以外にも、まあ、多分企業に普通に属している人間であるってこともあって、多分なんかそのこれは実際あの単純に僕の興味として聞きたいんですけど、採用に対して例えば新卒もそう中途もそうだと思うんですけど、例えばその採用に対してパフォーマンスをなんか要求されるシーンとか、あのチームにあの新卒であったりとか中途であのまあ、あの更新になってくれる人が来てくれるみたいなケースがあると思ってて、なんかあのそういう時に対してなんかそのアクションを取ったりするとか、なんかあのアクションを取ってるんだけどこれ大変だわとか、うちはこうやっててうまくいってる気がするみたいなのって あるのかなってのを聞きたくて、シンミさんとヒデワイさんは同じか実は
そうですね、まあ、会社がそうです、
偶然同じなことに
同じ会社に勤めて
今、まあ、今は一緒ですね
そうですね、
なんかまあ、ちょっと 今のイメージでちょっとお聞かせいただいてもいいですか、それではひでまいさんに
今でいくとどうだろうな、まあでも入ってきたら多分、うん、まあそれなりにコストは割いて育てるんじゃないのかなっていうイメージはありますね、うんうん、まあなんか今の会社に入ってからだと全然その新卒とかが同じ部署っていうのがないんですけど、まあ、前の会社とかだと新卒入ってきて最初にマネージャーあ、まあ、メンターやってくれって言われてそのマネージャーに最初に行ったのが、うん、まあ、その入ってきたその1年目の子が、まあ、1年ぐらいあのバリュー発揮できなくても気にしないでくれって、まあ、3年後に、まあ、多分、まあ、3年後ぐらいにそのうまく成長できるようにやっていくつもりなんで、まあ、なんか1年ぐらいはなんか成果とか出なくてもあんま気にしないようにしてねっていうのは最初に話したりとかしてましたね。なんか、
あ、なるほどなるほど、ありがとうございます。リュウネンさんとかなんかその、うん、なんか中途採用として協力するとかそういうケースとかってあったりします？
そうですね、私は今それこそ、採用の方にもちょいちょい顔を出しては実はいて、その、会社での勉強会、他社と協力して勉強会を催すとかっていうところも、実はちょこちょこ顔を出していて、そこに対して、何ですかね、何人採用したとか実績っていうところをまだ求められてはいないんですけど、そういうところにも、一応実は顔は出してやろう、何ですかね、 Android エンジニア自体が会社としても市場としても少ないので増やせないかなみたいなところは、やってますね。はい、
ああなるほど、ありがとうございます。いや僕もあの中途採用今年からちょっとあのガチリ出してという話おかしいですけどなんだあのもうちょっと力を入れて関われるような状態を今作ってて、なんか前はあのそれこそまあドレッド会議スタッフなんてものをやってるからイベント運営詳しいだろうみたいなあのお互いの認識があってイベント運営を手伝ったりみたいなのがあったんですけど、スカウトのまあ文章あるじゃないですか、あのスカウト文章をなんかあのすごくその熱意のこもったものを作るみたいな話から始まってみたりとか、なんかそのまあ人事がやってくれていた部分が結構あったので、まあ、そこにお互いの負担でうまくコントロールできるようにちょっと仕組みを考えてみたりとかっていうのを今考えててっていう、まあちょっと会社の話にちょっと移りつつあるところで、まあ、あのとはいえ我々は今のところ Android エンジニア、まあ、もしくはモバイルエンジニアみたいな、立場としておそらく企業事業に、コミットしていると思うんですけど、まあ終わったかもしれないけどあえて聞きたくて、あの目標設計って一旦あの終わりました閣議
これ実は終わってないんですよね。
あら
そうですね、同じく終わってない。
自分は一応今期というよりかはうちは3ヶ月前とかにこう概ね切っていくので、それに対しては、はい、設定し終わってますね。
あすごい、あのまあじゃあ、4月からの目標を決めるのに3ヶ月前から決めてるみたいな感じ。
いや、3ヶ月単位でこう目標をこう、
ああクォーターで、
そうそうそう、で全体で何ですかね、1年単位とか半期単位とかっていうような目標は今は置いてないですね。
なるほど、はい、まあちょっと僕も今クォーターで目標を置いてて、まあ、3ヶ月に1回目標設計をする、まあ、あのゼロから作り直すか、あの前あったものを改変するのかちょっと時々によるんですけど、これ毎回大変じゃないですかっていう、あのこれはあのなんだろう、ネガティブな発言でもなくて、あの毎回その目標設定するの大変じゃないですかっていうただの質問なんですけどなんかその憂鬱になる、憂鬱だなみたいなめちゃくちゃ難しいな目標設計みたいなのを、あの僕は5年間やり続けてきてるわけなんですけど
そうですね、大体コード書いてる方が楽だなっていう気持ちではなんかやってますね
共感があるかどうかみたいなのをまずあの集めておきたくて言った
悩ましいところですよね。大体やることは決まってるんですけどね、あのお仕事的には、うん、これから決めて新しいことをやりますっていうのを3ヶ月に1回やってるわけではないので、こう長期プロジェクトとかに入ると大体はこう、あまあまあ大体目標はこれですけどみたいな感じがすごい出るのは出るんですけどまあでもそうですね、あのじゃあ前は何をしたんだっていうのをこう決めたり振り返ったりするのはなかなか普段と別のところの頭を使わなくちゃいけなくて、まあ難しいところですよね。
そう、なんか作文力っていうか作詞力って言ったらちょっと分かんないですけど、うん、作詞をなんか詞を作る力みたいなのは正直あるなと思ってるんですけど、最近の僕のイメージとしてうちのところは違うぜって言ったらあの言ってほしいんですけど、あのまあ事業目標みたいなのがドーンってあるじゃないですか、ドーンって
、はい、
ドーンってあった時に、じゃあ例えばそのまあ大きいチームだったら多分そこに対してのなんかおそらくその機能ごとのなんかその部署みたいなものがあって、その部署たちがさらにその目標を、細かく砕いた目標を持っていて、それがさらに個人の目標に還元されるみたいな、あの構造をあのしてるというかした方がいいなって思ってるんですよね。で現状で僕はそこまでやってなくて、今年度に入ってようやくなんかそれをやっと意識して変わったのが、なんかそのなんか上でよく分かる、そう組織がでかいから上の目標を見たときに、事業目標を見たときになんかよく分かんない数字が並んでるなから、なんかその事業目標に対しての納得感を持つようにめちゃくちゃコミュニケーションを取り出して、ようやくなんかあの目標の書き方が分かってみた、かっこ6年目みたいな感じになってるんですけどこれは会社事情があると思うので、多分話しにくいところはなんかあの、あ話しにくいわって答えてもらって大丈夫なんですけど、なんかそのいわゆるその結局貢献して何やったからあのこういう評価になりますみたいな、おそらくループがあると思うので、なんかあの、まあ、結局これって事業貢献をまあどう評価してくれっていうための宣言だなと思ってて、なんかその普段これを書くときに意識していることってあったりします？僕はさっきだったらその事業目標の納得の仕方を意識するみたいな話になるんですけど、なんかその毎回目標書くときにこれだけはあの 意識してる、なんかいい振り返りをできるために意識することみたいな言い方に変えれると思うんですけど、うん、どうしようかな。まずはじゃあ龍年さんから聞いていってもいいですか。
はい、私はそのいわゆるドクピーさんがおっしゃってるようなそのでっかい事業部署の目標みたいなこう売上だとかみたいなところっていうところに直接、エフェクトするような目標に最近はしないようにしています。
なるほど。
例えばあのチームビルディングとかあの林読会やってこう個々人のスキルのベースアップを上げましょうとか、あとはまあ社内で、集まってやれるところを増やしてこうなんですかね、あの働いてて辛くならないようにアンドロイドで困ってた時に他のアンドロイドエンジニアがヘルプに入れるような体制をまず組もうみたいなところを目標として置くことで、見学とかっていうよりはその一番もっともっと遠回りな道のところを一番最近は僕は自分を目標に設定するようにしていますね。なんか直接的にその3期とか3ヶ月前とかなんですけど、うちは3ヶ月では改善できないようなところを目標に最近は置くようにしていてまあそこに対して長期的にやっていって、そのトータルで僕を評価してねみたいな感じには最近してますね。その1年、それこそ1年とか2年単位になるよっていうところで評価してねみたいな感じにちょっとこうハスに構えた感じで目標設定をしてますね。
あ、じゃあなるほど。ちょっとこれはなんかの個人的な質問になっちゃうところはあると思うんですけど、はい、じゃあその1年2年の長期的な目標があるときに、じゃあクォーターでなんだろう、じゃあマイルストーンとかを立てて、じゃあとりあえずこういうところまでは今できてるぜみたいな、あの進捗報告じゃないですけど、なんかあの、うんうんうん、このクォーターでこういう場合でっかい目標に対して、まあ、あのマイルストーンここまで今あのやりきってこういうあの振り返りができる状態ですみたいな話をする感じですか。
そうですね、長期的にかかりますよって宣言した上で目標を立てるものに対して、まあ、こんな政策打っています、こんなことやっています、こんなことやっていますみたいなのをこう羅列していって、まあ、それに対するこう他のチームメンバーからのこうリアクション的なアンケートとかのリアクションを取ってきて、高評価だったんでこれどんどん続けていきますみたいなところをこう最終的なアウトプットとして僕からは出して、最後その振り返りのタイミングで、あ、まあそれなりに効果あることをやれたんだねってねっていうのを評価してもらえればと思ってやってますね、はい、
なるほど。いや、かっこいいなありがとうございます。じゃあ次はどうしようかな。じゃあ清水さんに、同じ質問をしてみてもいいですか。
そうですね、うん、難しいところですね。ちょっと今のところはまだちょっと若干車歴が浅い部分があるので、
あ、まあ、じゃあだからその、まあ、以前のものを植えていてもらって大丈夫です。じゃあ
結構、まあ、場所によると思うんですけど、今まで見てきた感じだとなんかこう、まあ、具体的なこう部署とか組織の目標と個々人の能力の目標みたいなところに分かれているところが多いかなっていう印象があってですね、うん、そうですね、まあ立て方、まあなんか いかに何て言うんでしょう、できますよ感を出していくというかあのもっと全然できますよみたいな感じをこう出していくところにまず頭がいくのかなってと今ちょっと振り返りながらこう思い出してみるとそんなことを考えてた気がするっていうのがありますね。というところでしょうか。なんかこう全然まだまだ行きますよみたいな雰囲気でこう書いたりとか、あの目標設定を考えたりとか振り返りを書いてたりとか、なんかこう虚勢じゃないですけれども自信ある感じをまず何よりも出さないといけないかなみたいな意識はずっとしてた気がします、
ね、ああ、なるほど。なんかその努力というか、まあ多分目標っておそらくムーンショットが入ると思ってて、うん、まああの月越えしますよみたいな話と思ってて、まああのそこに対してまあ努力はしたしまだいけるぜみたいな、なんかその頑張ったしこれからも加速できるぞみたいな、なんかそういう姿勢を見せるって感じですかね。
なんかそうですね基本的にこうそういうスタンスでいるのが大事なのかななんていうふうに思ってずっといます、ね、
いや分かる。その毎回そのクォーター終わった時にあのでっかい施策がちょうど終わったタイミングになると、いやーやりきりましたねーあははみたいな感じで僕振り返ってたんで、いややりましたねわははみたいな、次何しましょうみたいな
そうですね、終わっちゃった感じがしますね大体。
そう重なるとなりがちですよね、うん、なんかまだ途中だったらなんかそのまだまだ目立つところあるんでみたいな言い方できるんですけど、 一回そのでかいチーム走り切っちゃって、じゃあ次から体制変わるよって話だけ聞いてて、やりきったぜみたいな顔で一回振り返りを受けたことがあって、その後待ってどうしようみたいな建設的な話にならなくて
終わっちゃった。
困っちゃった、困ったなみたいな。そう、その話があるので、その必要はすごく大事だなって思いましたね。じゃあ最後ヒデワイさんお願いしてもいいですか。
はい、そうっすね。なんか目標の立て方、まあ結構難しいなとはずっと思ってて、まあただなんかそのなんだろうな、まあいろんな、まあな、経歴長いんでいろんな組織とかマネージャーに、まあ、当たってきたんですけど、あの何ていうかな、組織とか、まあ組織とマネージャー、まあどっちもなんですけど、そのこういうポイントを評価するなっていうのがやっぱあって、その違うんですよ。組織ごとにやっぱ違う、まあ会社が違ったりすると当然違うと思うんですけど、その部署が違ったりとかしても、そのなんか評価したいポイント、うんうん、そのが結構違ったりするんで、まあ、それにアジャストするみたいなのはちょっと考えたりはするかなっていうのはありますね。
あの、
そう。で、まあ、その、なんだろう、まあ、それハックじゃんっていうのはあるんだけど、まあ、ハックでもあるんだけど、その、なんだろうな、それを評価してるってことは、そうなってほし、なんだろう、そういう人材が必要、まあ、必要なのか、まあ、成長し、そういうふうに成長してほしいなのか。っていう意図があって、そういう設計になってるとは思うんで、まあ、その辺はまあ意識してやると、まあなんかその組織にとっては、まあなんだ、その組織ではまあそこそこ評価されていく、まあその評、そこに完全にこうアジャストしすぎると他の組織に行けなくなっちゃうんで、それはそれで辛いんだけど、まあある程度はそのそういう方向にしていくっていうのは結構いいかなと思っていて、まあその他の組織でもまあ結局それが全く生きないってことはないので、まあ、それなりにこうどういうものが評価されるんだなっていうのを理解しながらやっていくと、まあいいかなって思いながらやるんだけど、まああんまり合わせられてないなみたいな気持ちでいつも最後その評価の段階になって、あ、できねえなって思いながら評価を書くっていうことをやってますね。
なるほど、ありがとうございます。いや、そのあのヒデワイさんが途中で言ったそのアジャストするって言葉が、いや僕めちゃくちゃ共感してて、あのなんならその僕のなんかその今期と個人の目標に、あの会社に立てた個人の目標に、あのなんかキャッチコピー書いてって言われて、アジャストって書いてるんですよ。あのなぜかっていうと、まあそのヒデワイさん言った話そのままなんですけど、あのまあその会社、そのまあせっかくまあ事業というかいるところが、まあこういうことを期待しているとか、あのこういうアクション、君の長所だと考えているところに対してこういうアクションを期待しているのであれば、まあ多少なんかずれていようが、考えていることがちょっと違っていようが、なんかそこにうまく当てはめるように、その自分をあのねじ曲げるんじゃなくて、あの自分のピースを変えるみたいな話ってすごい大事かなと思ってて、あのまあちょっと今あの初めて今これをやろうとしているところなので、結果どうだったって言われると、おそらくそれが出るのって3ヶ月後か半年後なんですけど、なんかあのすごくなんかあのいやー刺さるなって思いながら今聞いてました。ありがとうございます。で、まあ、ちょっとあの目標の話になって、なんか評価がうんぬんみたいな話をしてたので、またちょっとあの一旦個人の話に引き戻そうかなと思ってて、今までの振り返りと、まあ、今後生き残るためにじゃあどうしようかなみたいな話をして、あの終わろうかなと思ってます。でまず一つ目なんですけど、まあ、ちょっと過去に向いてもらって、なんか今までのキャリアでなんかその社会人になってから、もしくは学生時代、もしくは、プログラミングを始めてからみたいなタイミングで、まあ、その頃は全く想定もしてなくて、気づいたらなんか今、あなんか自然にこれできるなみたいになってて、なんかかつそれがこれできるようになっててよかったなみたいなことってあったりしますかね。例えば僕だったら、あの3年目ぐらいになってから、なんかあの自然にあのアンドロイドデベロッパーズをあの JA じゃなくて US で見るようになったっていう、なんかそのなんかあの読めもしないし書けもしないし喋れないけど、なんかあのパッと見で英語が理解できるようになってきたみたいな、なんかそのどうでもいい成長を自覚してるみたいなところがあるんですけど、うん、これ誰か行こうかな。じゃあまず新美さんからお願いしていいですか。
なんでしょうね、自然にできること。
そう、自然にできる、まあできるより自然にできるっていうちょっと余計かもしれない、なんかできるようになってよかったなみたいなところで、
あーパッと思いつくのがすごい細かいところなんですけれども、作図と説明はなんかこれ開発だった、開発を始めてからなのか営業とか負けやってたからか分かんないんですけれども、あのこう図示して説明する癖と、あのそれをこう なんて言うんでしょう、うまくこう仕様を噛み砕いて伝えるみたいなところは割となんか自然とこういろんな経験をしてる中でできるようになったかなっていうのは、超なんかピンポイントなところなんですけれども、パッと思いつくところかなですかね。
なるほど、いや、そう、説明する力みたいなのって確かに大事ですよね。
そうですね、後々なんで例えばなんかテックリード的なポジションとか、こう開発の外とのコミュニケーションを取るときにすごく、まあ、なんか いろいろやっててよかったなって思うようなところで、何かしらこう今こうなってますとか、こういうふうにした方がいいですとか、これは大変ですみたいなのをこうコミュニケーション取るときに割とその、なんて言うんでしょう、開発的な中でこうコードと向き合うのとは別のところの頭の使い方ができるようにならないとなとか、癖として持たないとなみたいなところはすごく意識するところで、まあ、経験の中でいろいろ積んでくるものなのかなっていうふうに思ってます。
なるほど、ありがとうございます。じゃあ次はリュウデさんに聞いてみようかな。お願いします。
はい、私ができるようになってよかったなと思ってるのは、まあ、ちょっと学生時代まで遡るんですけど、画像処理周りのなんかすごい低レベルな API を使って画像を書くみたいなところを学生時代にやっておいてよかったなと思っていて、でなんでかって言いますと、その先ほどもちょっと話で挙げたんですけど、その Android の古く書いてる API 群、例えばキャンパスとかとかをゴリゴリ使って自分で描画するみたいなところって、そういうところの基礎がそのまま使えるんだみたいなことを Android エンジニアになって初めて知ったっていうところもあって、そこはすごくできるようになってよかったなっていうふうに思いましたね。
なるほど、確かそうですよね。なんかそのまあ Android に限った話ではないと思ってて、なんかそのなんかいわゆるなんか CS とか、まあ、高専のその情報系みたいなところで学んでるそのすごいそのローレイヤーな知識って、なんかあのふってした時になんか返ってきますよね。
いやそう、お前おっしゃる通りで、ああ回転させる、あ確かにこれ授業でやったかもみたいな、なんかやったことあるかもみたいなのをこうファッとこうやってる時に思い出すのは確かにやっててよかったなっていうふうに思いました、ね、
そう、なんかあのなんとかゼミじゃないですけど、見たことあるぞこれみたいな、
見たことあるみたいなのは思います。
いやありがとうございます。確かにね、この今ちょっとあの技術の話となんか仕事の話と今二通り出てきたなって思うんですけど、じゃあヒデワイさん最後にどうでしょう。
そうっすね、なんだろう、まあでもなんかちょっとニューネンさんの話に通じるところあるかもしれないですけど、なんかそのちょっと関係ないところに興味を持つみたいな話は結構なんかまあ割と自然とできてる感じではあるんですけど、結構役に立つなと思っていて、そのピンポイントでそれって全然役に立たないんだけど、なんかある時点と点がつながって線になって、あこれだってなること結構あって、でその仕込みとしての点をなんか増やしていくっていうのがそのできてると、まあなんかいつの間にか広がってるものがあるみたいなのは結構あるかなっていう感じがするかなっていう。
あ確かにそうですよ。なんかそのまあその点を増やすのが好奇心か興味か、まあ、はたまたは使命感かはっていうのがあると思うんですけど、
そうそうそうそうまあそのなんか動機は何でもいいと思うんだけど、そういう風になってるとなんか確かにいつの間にか広がってたなみたいな感覚はあるかな。すごいなんかふわっとした言い方だけど
なるほどね、ありがとうございます。いや僕もなんかなんとなく面白そうだからスキル触ってるけど、当時の大学とか学生の頃の知識を思い出して、これそういえばジョインってこうやって書くんだっけとか言いながら書いてるんで
いやめっちゃ分かります、めちゃめちゃ分かります。
ジョインって言いながらジョインレフトライト、あーこれはレフトだみたいなそう、最近あの実家からその当時の統計本とデータベースの方を掘り出してきて今読みふけてますそうだね。じゃあ今ちょっと前のちょっとなんだろう、前を見つめる話をしたので、じゃあ最後にちょっと向こう側を見つめて締めにしていきましょうか。まああの今後 Android エンジニアとしてこの先生き残るために、まあ何を意識していこうかっていう、なんだろう、まあこれはおそらくその年代とかじゃなくて、おそらくその全 Android エンジニアどうするみたいなところにちょっと視点を向けたいかなと思うんですけど、まあ今新しい技術っていうと、おそらくそのまあ学生さんもそうだし、まあ僕らみたいなあの普通に Android エンジニアやってきた人もそうだしな、じゃあ何気になるって言われると、おそらく話題に上がるのって、おそらく2トップで KMM と Jetpack Compose だと思ってるんですね。だからこういう最新技術が出てきたときに、まあ 多分いろいろ付け方があると思うんですよ。まあドッグフーディングいきなり取り掛かってみる、もうそれもそれこそデベロッパーズプレビューからもうとりあえず一旦触ってみるぜみたいな、あのめちゃくちゃ温度感の高くアンテナ張っていくみたいな話もあるし、あの誰かがあのドキュメントして上がるのを待つとか、あのまあちょっと消極的話をすると、まあ一旦そのまあほぼほぼリリースが近くなってきてからキャッチアップを始めても大丈夫でしょうとか、あの現状のやつとの違いを見つめてからちょっとやっていきますみたいな、なんかその結構パターンがあるかなと思ってて、なんかそのこれはその正解を求めてるわけじゃなくて、今皆様があのどうやって付き合ってるかなっていうのをまずはお聞きしたいなって思ってるんですけど、じゃあまずはリュウネさんからお聞きしてもいいですか。
はい、私はあまりちょっと実はあまり UI の方は得意ではないので、そのいわゆるデータ層とかって言われてるところを結構突き詰めるのが好きなのでっていうところも前提としてあるんですが、先ほどちょっとお話が上がってた、その一番先駆者的にデベロッパープレビューガリガリみたいな人の一つ後ろぐらいで追っかけていくっていうみたいなスタンスで KMM は今ずっと追っかけるような感じになりますね。でなんかこう Android エンジニアとして生き残っていくためにっていうところで、まあ、より、Android からつながっていく専門性みたいなところの取っかかりとして KMM ソフトウェアもいいのかなと思っていて、そういうところを意識して KMM をずっと追っかけていますね、私は。はい、
なるほど、ありがとうございます。じゃあ次ひでわいさんに切っていこうかな。
はい、そうですね、まあなんか先駆者的なところっていうのはまあやってあんまりやってないですね。なんかまあ せいぜいベータが出てきてからみたいな触り方をしてることが多くて、ただ、まあ、ジェットパックコンポーズとかもそうなんですけど、出てきたときにまあ宣言的 UI で、まあ、他に、まあ、例えばまあリアクトとか他にやってる分野があるんで、大体その辺のアイデアがどういうものかとか、まあ、そういう、なんだろうな、ジェットパックコンポーズそのものじゃなくて、その基礎となるアイデアがどんなもんみたいなのは、なんか出てきたタイミングでなんか、こんな感じかみたいな調べたりとかは結構するって感じかなっていう感じですね。
うん、なるほどなるほど、ありがとうございます。じゃあ最後じゃあ清水さんお願いします。
そうですね、まあお二人と似たようなところかなとは思うんですけれども、まあそうですね、発表があったタイミングでもう中身まで全部いじくるっていうところまではさすがにちょっと見切れてないんですけれども、あのだんだんこう、あ、自分の仕事に関わるようになってきたぞとか、こうあの関わる可能性が出てくるかもとか、こう周りの人とかに技術選択でこれどうみたいなあのことが聞かれるようになるなって感じたタイミングで、あのこうやばいやばいって思ってみることがあったりするかなと思います。興味があるものだったら、まあ、まあ見ていったりするんですけれども、で、そうですね、まあ、でもとはいえ、まあ、自分でわーってやってもこう興味があるところとか浅いところまでしか掘れなかったりするので、他の人がこうつまずいてる話を聞いたりとか、まあ一番いいのはこうお仕事でもそういう輪があってみんなでワイワイ見る場があったりとか、こう仲間がいて一緒に見てそれについて話すみたいな場があるとすごくあのまあ得得しやすいかなと思っていて、積極的にそういう場になるべく入るようにしたりとか、いうのを意識しながら、こうなんだろう、最新の技術とか話題とかトレンドとかを追うようにしてるかなと思います。
なるほど、いや、ありがとうございます。いや、そうなんですよね。あの、まあ、僕今回一例として KMM ジェットパックコンポーズを挙げたんですけど、まあ、さっき最後あの清水さんの話だと、あのどういう場に身を置くかみたいな話もそうで、あのそもそもの最新技術の追いかけ方みたいなところをあの最後聞こうかなと思ってて、今清水さんが話してくれたので、じゃあ残り2人に聞いていこうかなと思うんですけど、うん、あのまあさっき清水さんはそういう、まあ、コミュニケーションが取れれば、まあ、コミュニティかもしれないし、会社の人のつながりかもしれないしみたいなところは、まあ、もしかしたらどれだけスタッフかもしれないしみたいなところはあると思ってて、じゃあなんかその今最新技術の追いかけ方がある、まあこうやって追いかけてるよ、例えばそのこういうなんだろうメディアを見てるよとか、あの今こういう見方してるんだけど、やっぱりあの例えばまあコロナが始まって、まあ、できなくちょっとあの今不都合起きちゃってるよねとか、なんかネガティブな部分も含めて今の最新技術の追いかけ方っていうところをちょっとじゃあどうしようかな、ひでわいさん教えてもらっていいですか。
はい、あ、なんだろう、コロナ前は結構オフラインの勉強会とかでまあいろいろ話ができるんで、うんうん、結構キャッチアップしてることが多かったなっていう印象はあるんですけど、 まあちょっとオフラインのそういうイベントがなくなっちゃったんでなかなか難しいなっていうところはあるんですけど、まあ大体まあそこで知り合った人たちが結構なんか新しい技術を追っかけていて、まあなんかツイッターに流してるなっていうのを見て、そこをきっかけになんかちょっと見て、そこから気になったところを広げてみていったりとか、そういう感じの追っかけ方が多いですね。
なるほど、ありがとう。そうですね、やっぱり SNS とかになっちゃいますよね、中心に来るのが。
そうですね。
じゃあ最後、じゃあリュウネさんお願いしてもいいですか。
はい、私もすごくメインは実はツイッター。
わかる。
Android は特にこの Google デベロッパーエキスパートと呼ばれる GD と呼ばれるこう方たちがいて、その方たちを追っかけることでこう実は最新情報も、追っかけられるみたいなところがあるので、そういうところを割とメインで追っかけていて、あとは Google デベロッパーズのサイトの RSS フィードを実は購読していて、なんか新しい Jetpack のライブラリー、例えばベンチマークとかなんとかっていうのが突然ポッとライブラリーとして出てたりとかっていうのが過去あったんですけど、そういうのは RSS とかで、追っかけるようにしています、はい、
そう、スラックに RSS のフィードとかで流しているような会社さんもいらっしゃいますよね、確か。
はい、
あー、なるほど、ありがとうございました。いや、そう、あのこういう話を最後に振ったのはですね、あの突然ここから PR を挟みたいと思ってるんですけども
おっと
なんとですね、あのドロイド会議っていうイベントがあるんですけどドロイド会議2022ってイベントがなんと2020年オクトーバー10月5月10月5日から7日にやるらしいんですよ。なんと
なんと
なんとなんと
なんとやるらしいんですよまあ、あのしかもオンライン&インパーソンイベント書かれてるんで、あの今のところなんとあのハイブリッドを考えているというそう、あのここまですごい他人事をみんなで話してるんですが、あの我々でございます
そう
ですね、あのぜひともあのまた今年もよろしくお願いしますって話なんですけども、あのもう一個大事なお話がありまして、あのスタッフを、募集しておりますテスさんっていう、話がありまして、まあ、間に合っていると思うんですが、4月29日までに、は多分追記してある、フォームから、ご応募いただけるとか、今多分ミーティーでちょっと話題になっている代表の M 日高の、カジュアル面談とかがあるんですけど、まあ、あのそこそういう流れとかでぜひとも我々と一緒にドロイド会議をしないかみたいな、あのそういう、現状のステータスでございますというところで、あのまあミディアムにもあるんですけど、まあ自分が手を挙げて大丈夫かなって不安に感じられる方もまあ多分これだけだといると思うんですけど、まあぜひともあのまあスタッフになって一緒にドロイド会議、楽しいドロイド会議を作り上げていけたらなと思っているので、これが僕はあの募集の締め切りに間に合うように急いで編集をするっていう責務を今ここで背負ったことになりますっていう、まあオチがついたところで、まあ、まずここで終わりにしようかなって思います。お三方、今日はあのお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また、来月も多分、ドロイド会議 FM の収録何かやると思うので、また新しい話題を期待できればなと思っております。それでは、今日はここまでです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。